先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めまして、パーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです。
はい、皆さんこんにちは、石原潤です。よろしくお願いします。
そう、石原さん、はい、Google が提訴されちゃいましたね。
昨日私某所で自分のメルマガのフォローアップセミナーでやってたんですけど、はい、そこでね、まあ、アマゾンとかグーグル取り上げて、まあ、独占禁止法の話、反トラスト法の話してたら、その直後にそのニュースが出て、ただ株はね、どこ吹くかでと、
はい、
いうことなんで、まあ、あれもよくわからないんですけど、ガス抜きでやってるのか本当にやるのかと。だけどガーファ潰しちゃったらアメリカ何も残らないんでね、まあ、あれだと思うんですけど、あとは皆さん、なんか宣伝してください、はい、今月の11月号ですね、
日経トレンディ、
日経トレンディに、がラジオ大特集と
お
いうふうになってまして、この番組も紹介されてますんで、皆さんぜひ興味のある人はお読みになってください。
はい、日経トレンディ11月号です。はい、号ぜひ手に取っていただければと思います。はい、そして今週のゲストをご紹介します。楽天証券 FX ディーリング部リーダーの武田則孝さんです。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
さあ、武田さん、まあ、相変わらずと言っていいんでしょうか。はい、ドル円はレンジが続いてますね。
はい、そうですね、本当にもう方向性が全くないような、ずっと泣き相場がついているような状況で、なかなか、うん、私らも厳しい状況が続いておりますが、はい、そのあたりまた後ほどお話しさせていきます。
はい、もう上もね、下も本当こうなんかびっちり、
ああ、もう週足では私何週間経ったのか、この前棒数えてたんですけど、ずっと横ばいでしょ。
うん、
まあ、それがね、今ね、まあ、ちょっとここで言っちゃうと、米債が大商いになってて、実は売り方も買い方も先物市場で、はい、まあ、民主党大勝利、要するに上院も民主党取っちゃってバイデンが勝ってと、でそういうシナリオとトランプが勝つっていうのと、投機筋は、まあ、どういうんですか、そういうイベントドリブンというファンドが必ずいましてね、うん、イベント狙ってくるとわざと渦中に入ってくるわけです。
はい、
まあ、どういう結果になるのか分かりませんけど、まあ、私、まあ、個人的なことなんですけど、取引所のセミナーが日曜日にありますしそこで大統領選挙の話しなきゃいけないので、あんましてくれなかった、大統領選挙の話。
あ、今日は、
うん、
ってこと
だけど、うん、あんなもんね、いくら議論してたって、はい、結果が出てから動いたらいいんですよ、早い話。
そうですよね。うん、でしかも今回そのほらもつれそうじゃないですか。
そう、これでトランプも引き下がらないかもわからないし、彼は最初から最高裁が決まるって言っとるんだから、あんな郵便投票とか本当不正でね、もうむちゃくちゃな話で、まあね、昨日私ツイッターに上げたんだけど、あいつエマニュエル・ドットが、はい、トランプがなった方がいいんだと、アメリカの頭に、それはね、はい、非常に深い分析なんですよ。間違いなく日本のためにもトランプがなった方がいいんです。もうバイデンになったら地獄だと個人的には思ってるんですけど、ポール・ニザンさんの遺伝子を継ぐ、うん、エマニュエル・ドットと昔のね、はい、
フランスのね、
そう、
学者さんですね。
ツイッターに上げてるんで、興味ある人はその記事を文藝春秋に載ったのかな、はい、読んでほしいんですけど、まあ、大統領選挙は置いといて、はい、今日はね、相場の、うん、テクニカルについて徹底的にやりたいなというふうに思ってるんですよね。
は
い、
この番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組のホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか？メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。 楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
石原純の相場の肝。
さあ、ここでは現役ファンドマネージャー石原純さんにこれからの相場の肝についてお話を伺っていきます。
はい。もうね、相場今ね、楽天さんもものすごい口座数が増えて、まあ新しく初心者の人がたくさん入ってきてると。で、私はね、まあ35年後の世界にいるわけですけど、相場で金残した人って全部トレンドフォローなんですよ。逆張りのやつなんてほとんどいない。逆張りで金残すとか、エリオット波動で金残したっていうのは、ポール・チューダーっていう例外はおるんですけど、そんなまあ天才肌の人でね、相場っていうのは基本っていうのはあるわけです。で、これね、WD ギャンのトレンドルールと、まあギャンはね、大金持ちで儲けたとかね、実は金持ってなかったとか、いろんな話が出てるんですけど、はい、そんなことはどうでもいい。この人が言ってることは私は正しいと思ってるんです。で、私はね、その逆張りも今してるし、そのあれなんですけど、基本的にはトレンドフォロー。相場の予測はしないと。トレンドが出たらついていくだけと。ダメだったら切るだけと。で、私もね、この FX、楽天 FX の長倉大将も武田さんも私も全員トレンドフォローなんです。はい、だから話が合うと。うん、でね、相場で何やってもいいんです。野生の勘で売買してもいいし、私みたいにアルゴリズムでね、今もう FX9 割型コンピューターにやらせるの、全部売買。で、裁量は1割ぐらい。いけると思ったらダーンと行くと。いうのをやってるんですけど、どんな相場はその正解っていうのはないんでね。いろんなやり方があるわけですから、各人に応じて。だって、できる時間帯も限られた人もいるわけだし、その人その人が自分で考えて、自分で納得した型を作ると。トレードの。で、それを崩さないでやっていくことが大切なんですけど、相場でやってはいけないことっていうのは何かと。これは我々ね、この世界入って、もう先輩とかから散々言われた。
はい。
相場で何をやってもよろしいと。私は、一年営業してたと、その後すぐディーラーになっちゃったんで、ディーラーって自家売買の会社の自己資金で売買する、あれから始まって、で、ファンドの運用に行くわけですけど、そこでね、口酸っぱく言われたのは、何をしてもいいと。ただ、難品だけはするなと。難品っていうのはアホがすることだと。自分の、資産がどんどん減ってるのに、そこに追加して金を投入すると。理論的に破綻すると。してるんですよ。で、実際にも、まあ、このところよく喋ったら、ニュートンのね、南海泡沫バブル事件、はい、相場の初動で乗って、で、すぐ降りちゃったと。まあ、それでも相当儲かってんだけど、相場の今度、天井付近でもうみんなが儲けとるって話聞いて、辛抱たまらんと入りましたと。な、それからしばらく上がるんだけど、相場の誤波動で、バーっと。その後、ナイアガラの滝のように墜落していったと、相場が。その間難品打ちまくっとるんです、
ニュートンが。
で、全財産を失った、うん、今でいう3億円以上の金を失ったんです、当時で。あ、当時のね、あれで今の貨幣価値に勝つと、はい、難品だけはしたらダメなんだというのが鉄則なんですね。で、これはね、ギャンも言っとるんですけど、トレーダーが失敗するかもしれない最悪の失敗の少数っていうのは難品なんですよ、うん。よくね、利乗せって言うんですけど、自分のポジション儲かってるから、玉をピラミッディングとか言ってね、乗せていくっていうやり方は、はい、金がどんどん増えて、ほいで、そこに戦力投入していくっていうのは、これは戦争でも何でもそうだけど、はい、正しいやり方。で、ボロボロにね、軍隊がやられてるのに、一体撤退して、出直さなかったら、もう、無駄死になっちゃうわけですよ。で、それが一つ。あとは、ストップロス。 相場っていうのは未来わからない、誰も未来のことなんかわからないとこに何をやってるかっつったら、その中でエッジですね、明らかにこれは上がるだろうとか下がるだろうと、相場はランダムでも皆さんむちゃくちゃな動きするんだけど、明らかにそのランダムな中で儲けようと思ったらあっち向いてほいでしょ、ランダムって買いかと思ったら売られちゃったと、売られたと思ったら買われちゃったと、で相場にむちゃくちゃ遊ばれちゃうわけです。ただ市場をよーく観察すると、ランダムな相場の中で明らかにランダム無秩序のないトレンドが出てるという場面っていうのはあるわけですよ。でトレンドが最も出やすい商品っていうのは、商品っていうかね、その金融商品っていうのは本当はコモディティ、
はい、
ね、ラリーウィリアムとか儲けてもほとんどコモディティなんですよ、はい、でその次は通貨なんですよ、
うん、
で株っていうのはね、ノーベル賞学者がランダムウォーク理論っつって、うん、ランダムかな、ランダムね、ないかって論争何百年でやっとんですよ。そんな世界で市場効率仮説っていうのは幅広、はい、聞かせてて、何がやってもそんなもんはね、意味がねえと分析なんかしちゃって、うん、だからインデックス買って放っていくのがいいんだっていうのが答えなんですよ、うん、はい、で為替はそんな運用はできないわけで、インデックス放っといたらいいなんていうのはね、ポンドの歴史見たら1と2の往来でしょ、変動相場。時間が別に目方するわけないか、わけでないから、為替取引の場合は、あるいは先物取引もそうですけど、ちゃんと損切りを入れて、トレンドを取っていくと。うん、で、トレンドを取るっていうのは、損より儲けが多いということになるわけです。大きなトレンドに乗れたら、相場っていうのは半分は損だと思っていい。
うん、
で、儲けから損引いたときに、プラスにならないとダメなんですよ、運用っていうのは。でそれにはトレンドフォローをやるしかないんです。でね、これ楽天さんの次のページ、
はい、
だからまあストップロスが一番大事だと。で、まあ、私三十何年やっててね、そのスーパースターとか天才とか言われたトレーダーが、まあ、具体的にもう名前言いませんけど、昨日ちょっとフォローアップでちょっと言ってたんですけどね、メルマガのいくらでもいたわけで、みんな損してね、運用資金がなくなっちゃったとか破綻したとか、ファンドで解約で潰れちゃったっていうのは、相場の技術的なことを言えばね、何品打って平均コスト作って、なんとかちょっと戻るだろうと、それで逃げ切ろうとしたんだけど、みんなバーンと飛んじゃったということなんですね。で次の、もう今日はここの話に尽きるんですけど、2ページ2ページのこのね、ボラテリティ、変動率の解釈の仕方と。ね。で、私はね、実はオプション取引をむちゃくちゃやってたの。で、私はオプションしな、取引をしなくなった理由っていうのは、別にオプション取引をしてもいいんですよ。オプションってね、2000年代、これだけで食ってた時代がある。オプションの儲けだけで。通貨とか債券、株も含めて、全部やり方一緒なんですよ。でね、これは楽天さんの MT4。マーケットスピードでも出るんですけど、下に出てる皆さん、線が重要で、水色の線が標準偏差です。スタンダードディビエーション。で、黄色い方が ADX、平均方向性指数。ADX のパラメータは14。水色の標準偏差のパラメータは26。これは時間が週足であろうが日足であろうが5分足であろうが一切変えません。でこれね、ユーロドルの日足が出てるんです。たまたまユーロドルの日足が出てて、で私が何やってるかっつったらね、これ順張りとオプション取引で両方儲かるんです。このチャート見て、儲け箇所はたくさんある。で私がオプション取引しなくなった理由は、オプションの買いはやってもいいけど売りはしなくなった。なんでかっていうとね、オプションって実は売りの方が儲かる。圧倒的に年間12ヶ月あったら11ヶ月ぐらい儲かることが多い。ところがね、武田さんね、皆さんね、11勝1敗、各月の1敗で全部飛んじゃう。売りは無限大だから。だから今楽天さんでやってるそのオプションとかね、要するに出してる金しか損しないじゃないですか。それはいいんですよ。私の友達でたくさんオプションを売りましてですね、 東日本大震災で黄泉の国に行っちゃったと。ね。もう損失無限大で、あの地震なんか誰か予測できますか。で、私もそれで怖くなっちゃって、オプションの売りはしなくなったんです。それを書いてある。でね、相場は、長倉さんとか武田さんとか私のやってる相場の、まあ見方っていうのはね、このチャートで言うと、トレンドがないときは、普通の MT4 は緑色のチャートになってるわけです。買いトレンドが出ると、ローソク足が赤くなって、売りトレンドが出ると黄色くなると。そうするとね、この赤いとこの買いに乗って、取ると。まあこれ2発くらい出とるんですよ。その前のでっかいトレンドが出たというユーロ相場。で、この前直近2回ほど下のサイドバーも黄色くなってて、売りトレンド出てんだけど、これは儲からなかった。儲からなかったんだけど、これは乗らざるを得ない形がね、一歩手前の売りトレンド、今直近の小さいやつじゃなくて、これは儲からなかったんだけど、もう相場には絶対エントリーしなきゃいけないっていうポイントなんです。なぜなら、相場の持ち合い離れとかトレンドの発生っていうのは、この黄色の ADX と標準偏差が理想的には低い位置から一緒に上がるとき、これは大相場になる可能性が高いと。で、今の相場見てるとね、ほとんど標準偏差も、ADX も横ばいで、これはどういう状態かというと、次のトレンド待ちなんです、
はい、
こっから標準偏差と ADX が一緒に上がって、どっち行くか分からない、上抜けるか下抜けるかは、21のボリンジャーバンドのパラメータ、21のボリンジャーのプラス1シグマかマイナス21シグマ、どっちか離れた方につくんです。プラス1抜いたら買うし、マイナス1を下離れたら売るということでやってるんです。これでね、そのトレンドフォローっていうのはむちゃくちゃ簡単なんですよ。これでトレンドが出れば乗ればいいと。ダメだったら損切りしちゃってごめんなさいと。で、まだ時間あるの、もうないか。
もうね、そろそろ次のコーナーに行きたいかなと思うんですけど、
オプション今度はね、はい、そのトレンドフォローやりましたんで、はい、レンジでオプションで儲ける方法を延長戦でやります、
うん、はい、ぜひこの後の延長戦でお話を伺っていきたいと思います、はい、ここまでは石原潤の相場の木もお届けしました。
まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか？メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
それではご紹介しましょう。楽天証券 FX ディーリング部リーダー武田憲孝さんです。改めましてお願いいたします。は
い、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
さて、ドル円なんですが、この時間105円の実践、はい、 台まで、下がってきましたね。
はい、下がってきましたね。
はい、
今日も、まあ、なかなか朝からやっぱりその105円の前半も行ったり来たりというふうなところで、もう本当最近動かない相場が続いてきてるなというのはそこは変わらず印象を持っています、うん、で10月に入ってからもですね、もうほとんど1日50銭以上動いたというのがほとんどなくてですね、もう本当に硬直相場がいつまで続くかというふうなところに、フォーカスされてくるかなと思いますが、まあ、その中でもですね、やっぱりちょっと一つずつ見ていきたいなというところでございます、はい、
お願いします。
で、ドル円の方なんですが、やっぱりそのボリンジャーバンドで見ましても、もう最近は端っこの方プラスにマイナス2シグマのところまでほとんど行くこともなく、ね、完全にもう中心線、移動平均線、特に25の平均線に沿ったような動きでですね、膠着している。
その移動平均も上がっとるわけでも下がっとるわけでもない、ね、平行の中のど真ん中ですからね、
はい、ほぼ横ばいな感じでね、またレンジがこう狭いですよ ね、 ね、
そうなんですよね。で下に MACD も、記載はしてるんですが、もう見ての通りもう完全に横ばい、もうゼロからほとんど動いてないという、うん、もうベタなぎの状況がついてきてなんかところでございます、
はい。
で、じゃあ多通貨ユーロとかポンド、はい、じゃあどうなのかというところで同じくストレートで見ていきますと、はい、ユーロドルポンドドルの方はですね、まあ、若干例えばユーロドルの方は 1.1800 を中心にですね、まあ、行ったり来たりしているような状況ではございますが、うん、まあ、そんな中でもかなり、まあ、フィボナッチに沿った動きに今もう来てるのかなというふうに見ています。で、まあ、6月19日と9月1日のフィボ 76.4% といったところがですね、ちょうど 1.1800 のところと被っているようなところでして、まあ、ここをずっと抜けきれずにもうそこで頭打ち食らっているような状況でございます。
面白いね、下も行かないんだよね、これね。
そうなんですよね、全く下も行かずに、うん、で下のところのサポートライン何なのというところで 1.6880 なんですけど、ここもちょうど規模3月20から9月1日の部分の数字と6月19日から9月1日のひもなち 61.8%、 ここにちょうど相当してきているようなところですので、まあ、そういったところからも、まあ、なんて言いますかね、買い支えされているような形で、うん、もう全くその狭いレンジ内で今終始しているような状況だというふうに見ております。まあ、ドル円と同じくですね、まあ、正直どっちに動いても、まあね、分からないような状況ではあるんですが、まあ、ひとまずの目処としてですね、まあ、それぞれ、まあ、フィボナッチに沿った形で、まあまあ、先ほど話にもありましたストップロス、まあ、そこをしっかりと意識しながら置いておくのがいいのかなというふうに思っております。
ちょっと短期的に見ると本当60分足で見ると、まあ、ドルがちょっと下げ足早めてるっていうこともありますけど、はい、ユーロドルで今60分足で見ると、はい、買いトレンドが出ているような感じの動きにはなっている、
うん、まあそういうだから今やろうと思ったら、うん、短い時間
で、そうなんですね、
短期でね、小さい益を積み重ねると、うん、いうことしか、冷やしベースとか、週末ベースになると止まっちゃってますからね。
止まってますからね。
そうですね、うん。なんかもうトレンドフォローって言ってもね、うん、なかなかトレンドが出ないっていうところですもんね。
いや、だからトレンドフォローが、辛抱がいる。
辛抱がいる。
辛抱に。だから、
じりじりしちゃいますもんね。
相場が動かないってことは、次動いたときは地震と一緒なんで、負荷が溜まっとるんですから。
だから大きな動きになる。
私みたいにね、35年もやっとるともう動かんでもいいわと、動くまで死ぬまで待ってたらいいんやという腹が座ってくるわけです。
はい、
まさに休むも相場かなと思いますね、うん、
はい、
はい。で続いてポンドドルも、ここもユーロドルともほとんど同じ動きですね。
そうですね、
も
う
ここも、まあ、フィボに沿ったような形で、まあ、レンジ狭いレンジで、まあ、行ったり来たりしてるだけというふうなところだと思います。トレンドが出るまでもう待つっていうのは本当にこれ正解だなというふうに思ってますので、まあ、その間今 もし万が一持っている場合にはじゃあしっかりとストップロス上限には置いておきましょう、うん、
そういうことですね。イベント控えてますから ね大統領選ね。
そうですね、まあ、11月3日4日の動きを見ながら、まあ、その後どうするか考えるというふうにすればいいのかなと思ってます。で続いてペソ円なんですが、はい、一旦5円にトライした後 4.60 付近まで下がって、その後また再度上昇に転じてきました。で今日なんかも完全にペソ円5円ちょうどでもう完全に張り付いて動いていないというような状況でございまして、まあ、ここからさらにね5円を上抜けることができれば、まあ、引き続き上昇トレンドというふうなところも期待できるんではあるんですが、ただ肝心のドル円自体そのものがもう動いていないような状況です。 ですので、まあ、ここをどれだけその高金利通貨ペソっていうふうなところだけで、まあ、買い圧力生じることができるかっていうふうなところになってくるのかなと。ですので、まあ、クロス円の中なかなか厳しい状況ついてますけど、
まあ、だけどこいつはね金利が入ってくるだけで、うん、まあ、動かなかった
よ、ね、それはそれで、う
ん、それはまあ僕なんか金利取り通貨動かない方がいいと思ってる、
は
い、下手に上がると下がるでしょ。
ああそこそこそういうことですね、う
ん、だからドスンチュのはないだけ動かんかったらいいんや、
安定してる方がいいと、
はい、
これ今メキシコペソ円日足で見て、あと週足で見てみても、この5円抜けてくるともしかしたら大きな相場になりそうだ、
はい、ディーラー的コメントをしてますねさすがあの楽天 FX で死ぬほど売買しとるさ、知らん違いますね。ね、この人はもう、マーケット FX の、スマホ、はい、トレードのためにスマホ持ってるっていう。
そうです。アプリ開きながら寝てます
ね。電話で使うことはほとんどないと。
アプリのためのスマホなんですけど。ただこのところ本当にその動かないっていうのもありますし、
はい、
どうしても方向性が出てこないのでちょっとあんまりトレードできてないんですよね、
は
い、
まあ、中毒の人でもトレードができないやろうあの環境にあると言います、
はい、どこで入っていいかっていう感じなんですよ、
まあ、中長期の方にはなかなか厳しい試合が続いてますけれども、まあ、そんな中でもやっぱりより短期、例えば1時間足ですとか5分足10分足で取引されている方もいらっしゃると思いますので、まあ、そういったところのコツなのこをですね、まあ延長戦のところで少しお話しできればなというふうに考えております、
は
い
は
い、
ディーラー目線ですね。
ディーラー目線で、
なるほど
そこもお話伺ってきます。そしてユーロポンド見てみると、今この時間だとちょっとユーロが下げ足を早めるような感じなので、はいはい、もしストレートでポンドドルユーロドル選ぶとしたら、
はい、
ポンドドル選んでみようかななんて、
ジャダウマで、まあ、とりあえず動きますからね
今朝なんかもユーロポンドが少しちょうど朝高値つけた後ずるずると下がってきていて、ね、まあ、そこで今後ちょっとしばらく下に行くのかななんて思いながら、先ほどオフィスを出てきたところでございます。
なるほど、
武田さん、欧州じゃないや、ごめんなさい、オセアニア通貨なんていうのはどうですか、はい、最近。
やはり人気なのは、王子なんかがもうやはり引き続き非常に人気のところでございまして、
なんか今王子がだから安全通貨とか言われてますよね、うん、なんかことが起きた時にみんな米債じゃないのかよと、オージー買うと
結局アメリカに対して少しこう不安感があるので、うん、消去法的に行くとオージーになるっていうところなんですね、
うん、いやそう、私もその辺よくわからないんですけどね、いや私より長倉さんとか楽天のねオーストラリアで某 K さんの方が詳しいんですけど、はい、現地にいるからよくわかってんだけど、私はねなんでそこまで買うのかよくわからないんだけど、なんかねみんな人気ありあるんですよ ね。
そうですね、うちでもやはり王子円はかなり上位の人気の高い通貨ペアになってきますし、ま
あ、実際なんか武田さんさっき面白いこと言ってたじゃん、なんか王子の通貨ペアで
ちょっとそうですね、
確証なわけじゃ
ないですか、そうポンド王子なんかで取引されるフローなんかも一部見られたりとかしますし、まあ、なぜかなというところも
よくわかりませんよねなんかね、でもそういうことをやる人がいるってことですよ ね。
そうですね、旧宗主国の国とね、うん、王子とっていう感じですかね
、はい、
続きは武田さんにもこの後の延長戦でお話伺っていきたいと思います、はい、武田則孝さんでした、はい、
ありがとうございました。
さてお送りしてまいりました楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー、そろそろお別れのお時間です。それではリスナーの皆さん、また来週この後は YouTube ライブでの延長戦配信で引き続きお楽しみください。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。